説教、振り向けばイエスがいる、新井牧師です。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って礼拝を無改修とした。それがちょうど1年前のイースターの礼拝でありました。まあ、まさかイースターの礼拝をそのような形にしなければならないとは夢にも思いませんでしたので、非常に辛い、皆さんにとっても辛い決断であったということが蘇ってくるかと思います。私にとっては役員の皆さんにお電話で一応確認を取りましたときに、どなたも異論を唱える方がいなかったというのは幸いなことでありました。州法にも記しましたが、あれから1年が経ちました。状況はどうなったかというと、何も変わっていないように思います。むしろ感染者の数、あるいは経済の状況などを見ると、残念ながら当時よりは数字の上では悪化していると見なければならないでしょう。ただマスクであるとか、うがい手洗いという予防策について、これが浸透していっているのは明らかであります。そして行動を抑制すれば、ある程度感染拡大は抑えられるということが分かったからでしょうか。1年前に比べればギスギスした感じというのはだいぶ薄れたかなというふうに思います。もちろんだからといって感染のリスクが減った、なくなったということではありません。あくまでもそういった一人一人の予防の努力というのが一定の効果を持っているということが分かった、そういうことであって、もう安心ですと言えるものではもちろんありません。相変わらず収束の兆しも見えないままでありますから、それぞれが気をつけて生活していくほかありません。改めて皆さんの健康が守られるようにと祈り合わせていきたいと思います。で、そんなこの1年のコロナ禍というのを振り返ってみますと、さまざまな対策が取られてきたものの、結局その場しのぎの対処療法のようなものだったというふうに思えてなりません。その場しのぎというのはちょっと言葉が悪い、きついかもしれません。実際にはそうするほかなかったということでしょうか。いかんせん予習なしでいきなり本番のテストを受けさせられているようなものでありますから、誰も何が正解なのかわからないままでありました。特に世界中の政治家たちは、感染拡大防止というのと、それから経済問題、経済政策というのが真逆とも言えるような対応をしなければならないというようなことで、だったと思いますから、大変頭を抱えたことだったろうと思います。で、教会も同じです。本来ならば私たち一人一人が、というか人間同士が密な接触といいますかね、付き合いをする、そういうものが求められていた、そういう交わりの場であるのに、これを制限しなければならないという矛盾を抱えてまいりました。幸い信仰というのはそういうもので死んだりついえたりということはありませんから、嵐が過ぎ去るのを私たちはただじっと耐えながら待つしかありません。で、そのような中でも新たな取り組みであるとか可能性というものについて気づかせていただいたという、それはこの新型コロナウイルス化の副産物のようなものだったと思います。オンライン礼拝のように、そういうものはやがて必要になるだろうと考えていたとしても、先延ばしにして取り組まなかった、それを取り組むことができるようになったというのはその良い例かと思います。必要に迫られて取り組むようになったわけです。そうしてみると、私たちが見つめているものとは違うところに、 私たちはもっと目を向けなければならないということに気づかされる。そういうところを私たちが見ようとするところではないところに目を向ける方が、私たちは実は前に進める、前向きになれる、そういう要素があるのかもしれないということを思い始めます。実に十字架の上で死に、お墓に葬られたイエス様が復活なさって弟子たちのところに現れた。これは弟子たちがイメージしていた救いというものとはまるで違う、まさに衝撃の新スタートとなった出来事だったということがわかります。イエス様は十字架に上げられて殺されましたが、その後お墓に葬られて3日目によみがえられました。そのことは十字架の出来事の前にあらかじめ弟子たちには話されていたことではありました。でも直接的に具体的にその復活の仕方までイエス様が詳しくお話ししていたわけではありませんから、弟子たちはそれがどういったもので起こるのかということまではきっとわからないままだったでしょう。ですから安息日が明けた翌朝、お墓からイエス様のご遺体がなくなっていたというこの出来事の時も、彼らはまさかイエス様が復活されたとはすぐに思わなかったように思います。ヨハネによる福音書では、マグダラのマリアが空っぽのお墓を見つめて泣いているシーンが描かれています。彼女が泣いていたのはイエス様のご遺体がなくなっていたからでありました。彼女がこの時見つめていたのは墓穴です。そこには十字架の上で亡くなったイエス様が安置されているはずでした。亡くなったのが金曜日の夕方の近く、安息日の直前、日暮れで一日が終わり新しい一日が始まりますから、金曜日の夕方、日の入りで一日が終わる、翌日の安息日がそこから始まるということで、安息日の直前にイエス様は亡くなりました。安息日には何もしてはいけませんでしたから、そのままにしておけばイエス様はずっと丸一日そこに放置しなければなりません。ですから慌てて埋葬をいたします。慌てて埋葬しましたから、それを改めて丁寧に埋葬し直そう、そう思って彼女は墓にやってまいりました。当然そこにはご遺体があるはず、それがなくなるなどということはもちろん思いもしない出来事です。ですから彼女がそこにお墓にやってきたのはイエス様の遺体、ご遺体を求めてイエス様のご遺体に接するためでした。ところがそこにご遺体はありませんでした。これは彼女にとって想定外の出来事でありました。彼女はイエス様との死別の悲しみがもちろん癒えていない、そこに加えてご遺体まで盗まれてしまったという、そのような喪失感を味わいます。まさに絶望のどん底に突き落とされてしまったかのような、そのような状態に彼女は今置かれています。そこに天使が声をかけました。婦人よ、なぜ泣いているのか。マリアは答えます。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。天使の問いかけ、婦人をなぜ泣いているのかという問いかけは、何ともすっとぼけた珍妙な質問のように思えます。天使が最初からそこにいたのなら、彼女が泣いている理由くらい分かるはずじゃないか、そう想像するのは私だけでしょうか。でも天使なのですから、イエス様の復活を承知していたとするなら、確かにマリアがなぜ泣いているのか不思議に思うということはあるのかもしれません。それに対してマリアは主の復活のことはもちろん理解をしていないという状態です。 もしマリアがすぐに主が復活されたということに思いを馳せることができたなら、この時もうすでに墓穴の中に、すなわち闇の中にイエス様を求めるようなことは続けなかったでしょう。そしてご遺体、つまり死というものを囚われ、そこに囚われて追いかけたりはしなかったかもしれません。でも彼女は復活のことにまだ思い至っていない。ですから主がどこに置かれているのか、言い方を変えると自分はどこに立っているのかというのが分からなくなったままでいます。そんなマリアを天使が、なぜ泣く必要があるのか私には分かりませんというようなことを言っている、そんな状況なんです。ただ人間の側からするとちぐはぐに見える状況です。闇の中にイエス様を求めようとしていたマリアに対して、後ろから、すなわち全く反対の方向からイエス様が語りかけます。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。その声の主が園丁だと思ったマリアは、あなたが遺体を運び出したのなら自分が引き取るから教えてほしい、どこに置いたのだというふうに尋ねました。イエス様を何としても自分の手で丁寧に葬りたい、そのように思う彼女の誠実さ、そしてイエス様への愛というのをよく伝わってまいります。でも彼女は闇の中に、しかも死の支配の中にご遺体を求めていましたから、そこにイエス様のご遺体を見つけることはもちろんできません。何よりこの声の主は彼女が見つめている方とは反対側、逆から声をかけてきたということに彼女は気づいていません。彼女は未だに反対の方を向いている。彼女が見つめていたのは闇、墓穴の方を彼女は向いている。でも声をかけてきたのはその反対側、闇の反対、すなわち光が差し込む方向からその声はかけられていたわけです。声の主がマリアと彼女に呼びかけました。その時初めて彼女は振り向くんです。その振り返ったマリアがよく見ると、そこにイエス様がおられました。彼女は思わず走り寄って抱きつこうとでもしたのでしょう。イエス様はそれを制止します。私にすがりつくのはよしなさい。なぜ制止したのか、これは闇の中に、すなわち死の中にイエス様を探そうとしていたマリア、彼女はまだ復活のことを理解はしていません。だとすると復活の主っていうのはマリアの中では未だに肉をまとったままのイエス様だったということができるでしょうか。生前のイエス様とでも言いましょうか。そこにすがりつくとしたら、それは結果的に相変わらずこの世のその姿に頼ろうとする、そこにすがりつこうとしている、この世の命、この世のその姿に彼女はしがみつこうとしたというふうな理解が成立いたします。でもイエス様は弟子たちに伝えたかったんです。復活ということを伝えたかった。その復活に示された福音というのを示したかった。それはマリアが見つめていた闇ではなく、その反対側にある光、希望でありました。この世にある朽ちていくものではなくて、決して朽ちることのない永遠の命、その領域に私たちはいざなわれる、あなた方はそこへ入っていくんだということをイエス様は伝えたかったのであります。ですからお墓の中、つまりかつて置かれていたこの世という混沌の中に新しい光を見出そうとしていては、いつまでたっても前に進むことはできないということが分かりました。 そうではなく、闇の中を見つめていたところから振り返り、反対側を振り向いた時に、そこに私たちはイエス様を見る。福音という喜び、希望を私たちはそこに見出すのだということが示されてまいります。あくまでもこの世の支配の中にとどまって、いつまでも古い思いに支配されていたのでは、新しい光を見ることはできないということを教えられます。それが希望の光であるのに背を向けたままでいれば、その光の中に私たちは入ることはできません。でも本当にこの福音を信じることができるなら、どんな時でもまさに光を見つめることができます。希望を抱き続けることができるはずです。なぜなら、希望、絶望の中に光を見出そうなどという愚かなことを避けられるからです。そうではなく、反対側にある光を見つめるようになります。キリストを信じる私たちには決して揺るがない希望があります。それはイエス様の十字架の死による罪の贖いと、そして復活に象徴される永遠の命です。それはこの世の目に見えるものばかりを追いかけていたら見出すことのない恵みです。でも私たちが追いかけたくなるこの世のもののその反対側に、それは確かに備えられているということが教えられています。その恵みを味わうために、私たちは私たちを照らす光の方に向き直って、新しい歩みへと誘われていきたい、そのように思うのであります。祈ります。主なる神様、イースターの喜びの朝にこうして共に礼拝を捧げられました幸いを心から感謝いたします。私たちは目に見えるものを追いかけ、この世の事柄に心を奪われがちでありますけれども、私たちに声をかけてくださるあなたの姿をしっかりと光の中に見出しながら、あなたと共に歩んでいくことができますように、どうぞそれぞれの歩みに伴ってください。私たちが本当に見るべきものを見て、歩むべき方向にしっかりと歩んでいくことができますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。一人一人の健康をお支えください。このところに集えず、共にしかし共に礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、あなたの豊かな恵みと祝福を賜りますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御名を捧げいたします。アーメン。